Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル K2 レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビス東京ライブ、今日はお久しぶり2回目のゲストをお迎えをするんですけれども、まあ、前回初回にもかかわらず随分とお話が盛り上がったあのアーティスト、実は昨日もお会いしたんですけれども、今日再びここにお目にかかっております。今日のゲストはこの方です。
ルイカです。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ルイカさんです。ようこそお越しくださいました。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
お元気ですかって、まあ、昨日あったんですけどね。
会いましたね。いや、めっちゃお世話になった側ですけどね。なんだったら。
ありがとうございました。昨日はその説は。はい、ですね、昨日はルイカさん初主催ですかね。はい、ライブイベントがございまして、はい、8組のアーティスト、ルイカさん含めて出演をされまして、なんというんでしょうか、まあ、きらびやかなゲストあり、八王子から出てきましたみたいな、ちょっといい感じの、ボーイズバンドもありみたいなね、はい、なんていうんでしょう、本当にバラエティに富んだ、うん、でもクオリティが一貫して高い、うん、素晴らしいライブイベントでございました。
いやいや、皆さんのおかげです、
若干飲みすぎて鼻声のルイカさんでございます。お久しぶりです。よろしくお願いします。
お久しぶりです。お願いします。
とは言いつつも、ルイカさんのお名前今日初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますので、はい、自己紹介というか、はい、こんな人ですというのをちょっとお話しいただいてもいいでしょうか。
はい、私北海道札幌市出身でして、北海道といえばアイヌ文化、アイヌ文化で、ルイカをアイヌ語に置き換えると橋という意味となります、う
ん、なるほど、
このね、橋という、ね、意味を持って生まれた私ですので、うん、音楽を使って皆さんと皆さんをこうつなぐ架け橋になれるような音楽を作っていきたいなと思って歌っております。よろしくお願いします。
いきなり振られて今ちょっとびっくりした感じですから大丈夫ですか、
う
ん、
ね、大丈夫
なんですかルイカさんっていうのは本名なんですね。
本名です。
あの字のまんまですか。
あの字のまんま。
テストの時大変だったでしょ
う。そうなの。
画数が。
そうなの。でもあれかな、子供の頃よりかは、はい、大人になってから、うん、電話とかで何かしら名前伝える瞬間増えるじゃないですか、
は
い、
確かに。あれなんて伝えるんですか。
なんか、はい、ルとカは、はい、ルリ色のル、
はい、ルリ色のルですね。
カは夏です。
夏ですね。
でイが、イ、唯一のユイの右側に、はい、左側がなんか小学校の小をキュッてしたやつです。
立身弁ってやつですね。
立身弁って言って
あれ立身弁じゃないんですか。
そうなんです。立身弁なんだけど、はい、意外に分かんない人多いんですよ。立身弁ってなんだっけ、
何でしたっけみたいな。
立身弁って言われることなかなかないから。
確かに大人になってあんまり立身弁って言わないですよね。
だから小学校の小をキュッてしたやつ
でそれ大体通じる感じですか。
まあ、書くときはそうですね。ただ、うんうんうん、読みはイとか、イか、なんかただとかで調べたら出てくるって言ったら、はい、みんな頑張って探してくれます。
なるほど。僕も昨日ツイートするときにちょっと頑張って探しました一文字一文字。
ありがとうございます、うん、
でもやっぱりあれは予測変換登録しておくべきですよね。そうそう、まあ、でもそのうちあれじゃないですか、なんか予測変換にも勝手に入ってるぐらい有名になるっていう。
入 るといいね。
ルイカが一発変換できるぜみたいな。
あ、もうそれすごい時代ですね。
そうですよ、その時代は近いはずでございますけれども。
あ、待ってる待ってる、
ルイカさんを今日はお招きをしております。はい、実はルイカさんのライブを僕は昨日初めて見たんですよ。
ね、
素晴らしかった。
いや本当ですか。
エレピアですね、電子ピアノが2台並んで、
うんうん、
美男が2人ですね、ドーンと構えてですね、もうお互いがお互いこう競い合うような演奏をする中、うんうん、さらにそれにこう拍車をかけるルイカさんのボーカルみたいなねなんてなんかこう乗馬競技を見ているような感じの演奏だったんですけれども、あのスタイルに落ち着いたのは最近ですか。
うん、去年の7月の誕生日、
うん、去年の7月の誕生日、
はい、
ということはもうまだ半年ちょっとぐらい。
そうですね、半年ぐらいですね、今のスタイルになったのは。
それまではどんな感じだったんですか。
それまでは、うん、いろいろやりましたね。ピアノ1台と私もあったし、ギターとパーカスと私っていうのもあったし、うんうん、そうですね、特に固定はしてなかったんです。
あ、なるほどなるほど、うん、でもなんかそのじゃあダブルピアノでやったら、
うん、
ええやんみたいな。
いやーもうなんかいつの間にか2人とも固定になってました。
あ、じゃあもう今あの2人とステージに立つっていうのがベースの形になるわけですね。
そうですね、
うん、なるほど、うん、そんなルイカさんでございます。でも昨日のイベント初主催でありつつも、うんうん、大変こう気温調節に苦労するぐらいのお客様の数が
ありがたかった、
いらしていただいて、いや本当にあの、ね、ラジオを聞いてくださってる方なら分かる方多いと思うんですけども、アーティストが初主催ですって言ったら大体客席の3分の2ぐらいがアーティストっていうのがよくあるパターンなんですけど、
うん、
まあほぼ
そうですね、
お客様、
うん、
アーティストがなんかベローチェ行ったりしてるね、なんか
そうなんですよ、いる場所がない。
そう、あんな主催初めてですよ、そういう意味では素晴らしい気合の入ったイベントでございます。どうでしたか、あのイベントは。
そうですね、まあ、あのイベントのタイトルが大縄跳びをあ、噛んじゃった、うん、大縄跳びを共にというね、
はい、それ噛みやすいんですよ、僕も噛んだんですけど。
あ、本当ですか。
大縄跳び
を、そう大縄をね一緒に、うん、あの回して跳びましょうというイベントだったっていうのもあるんですけど、うん、なんだろうな、はい、こう応援したいっていう気持ち の、うん、あの厚さが違った気がします、お客さんが。他のイベントとかよりも。
なるほど。
あの俺たちは音を聞きに来てるんだぜ感がすごくお客さん強かったんで、うん、あの見てて私も幸せになりました。あの純粋に楽しんでる人たちの顔をこう正面じゃなくても背中から見れる日だったんで、そうですね、すごい嬉しかった。
8組ってまあぶっちゃけかなり多いんですけど、
ね、
ああいうイベントとしては、
うんうん、
で最初から最後までいらっしゃるお客さんもまあいらっしゃって、うん、まあ、途中で、ね、あの入ってきたり帰られる方もいらっしゃったんですけど、うん、要は自分のお目当て以外のアーティストもやっぱり見て帰られると思うんですけど、
うん、
それって、まあ、たまにちょっと好みじゃないなみたいな人も入ってたりして、
うんうん、
っていう場合もあるんですけど、昨日は皆さん、うん、お互いがお互いのファンをこう、うん、うまく取り込んで、
いや本当に
盛り上げてたなと思うんですよね、うん、
なんかこうハートが一緒でしたね。
うん、
昨日出てた人たちは
どうやって選んだんですか、昨日の出演者は。
でも私が好きかどうかっていう感じですね。だからなんだろうな、初主催ってなったらこう、ね、結構活躍されてる人をいっぱい呼ぼうみたいな感じの気持ちになる方も多いと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
もう本当に出てる箱も全然共通してなかったりとか、
うん、
それこそ一組だけいらっしゃいましたけどオリジナル曲持ってませんみたいな方もいらっしゃいましたけど、
はい、
そんなの関係ない、うん、もうその人の声と考え方が本当に 100% 好きってなった人を選んだんだよ昨日は、
うん、いやでもそこが多分筋になってたんでしょうね、うん、ルイカさんが好きだっていう音楽がずっと3時間半にわたって、
うん、
3時間半もっとですか、3時間か4時間だ4時間だ
4時間か
4時間にわたって繰り広げられた、うん、そんな贅沢なイベントでございました。本当にお呼びいただいてありがとうございました。僕はその MC をね務めさせていただいたんですけれども、あんな楽しかったのも久しぶりです。
あ、本当ですか。
あのね、みんないい人なんですよ出演者が。
そうなの。
あれだけいると2人ぐらい車に構えた人いるんですけど、
そうなの、
いないんですよね。
いないの
ね、すごいなと思いました、うん、だからこれは多分ルイカさんの人柄なんだろうと思いますし、はい、 ここからシンガーソングライター界隈およびその音楽ライブハウス界隈でルイカさんの名前を聞かない日はなくなってくると思いますので、ファンになるなら今のうちですよ。あの頃から知っとってんルイカちゃんっていう風に言えるのは今のうちですので、ぜひともね、今日初めて聞いたなという方はフォローしていただければと思います。
何どうぞ、
はい、で今日はルイカさんの、まあ、前回出演していただいた半年前から、新たに作った音源なんかもご紹介をしながら1時間をお届けしていくわけでございますけれども、はい、CD としてはまだその1枚目から作ってないんですか。
作ってないですね、
はいはいはい、そして一番最初にご紹介をするのが、ジダンダのダンスというようなタイトルなんですけれども、うん、これが、配信で
配信だけですね、
はい、されている、うん、どんなナンバーでしょうか。
ですね、まあ、簡単に言いますと、うん、あの現代版私なりの幸せのマーチですね。
幸せのマーチ水前寺
幸せは、はい、あれのあの曲を現代現代用にこう解釈し直した曲というか、私なりに
随分と現代っぽくなりましたねそんな経ちましたっけっていうぐらいの
そうなんか、はい、ね、あの曲とかも割とこう、うん、幸せは歩いてこないから、
はい、
一生懸命自分で進んでいくけど、うん、一生懸命歩くのにまた戻って、うん、大変じゃでも頑張るんじゃみたいな曲じゃないですか、
はいはいはい、
でもそこのメッセージだけをこう骨に残して作り直したみたいな。
あ、じゃあ歌詞をパクってるとかそういうことでは全くなくて、
違う違う違う違う、
一からリアレンジして、
そうそうそう、
まあ、ちょっと、なんていうんですか、オマージュの意味も込めつつっていう感じですかね、うんうん、
です、
それではその衝撃の変わりっぷりをご覧いただければと思いますルイカさんでジダンダのダンス。
自宅した自分にジダンダ踏んで、旗から見りゃ軽快なステップさ、ツーバースタミのハイステップ、手を空に伸ばして掴んだものは、開けば空虚しか残っていなくて、止まることはできなくて、踊る踊る踊る踊る、漠然な幸福求めて、踊る踊る踊る踊る、踊る踊る踊る踊る、探して、だけどどうだ、蓋開けりゃ誰かの真似事で、大きな声を上げて、踊る踊る踊る踊る、踏み慣れた未来へのマーチング、踊る踊る踊る踊る、踊る踊る踊る踊る、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをしたナンバーがルイカさんで、ジダンダのダンスというナンバーでございました。かっこよい、
踊る踊る踊る踊る、
よう言えますね、あの本当にすごいなと思う。言えないですもん、踊る踊る踊る、ならないですよ、あんだけステージでテンション上がってる時に。
いやそうね、
でもあそこ噛んだら台無しですもんね。
そうなの、
ね、
だからなんかお酒とか飲んでハイになってる時に、うん、いっぱい言うようにしたら噛まなくなった
酒トレーニングね。
そう、
なるほど、あのマラソンランナーのコーチトレーニングみたいな感じで負荷をかけてトレーニングを行って。
そうそうそうそう、
なるほどな、面白いな、
う
ん、そういうトレーニングがあるんですね今度それやってみます。確かにお酒を飲むとろれつ回らなくなる、
回らない
ますもんね、うんうん、僕もたまにやるんですけど、お酒飲んで収録とか、うん、回らないですもんね、
回
ら
ない、
後から何言ってるのかわからない自分がいたりとかして素晴らしい、うん、ルイカさんお酒飲んで歌ったりするんですか。
でもあ、それはやらない、
それやらない、さすがに、うん、そっかそっか、酒好きだけどそれはやらない、
やらない、本番終わるまで我慢です。
昨日来てたアーティストさん、みんな酒好きですよね、多分。
そうなの。
そうですよね、うん。そういうことか。
みんな日本酒好き。
なるほど。
うん、
だからだ。そういう共通点もありつつですよ、うん。酒好きで悪い人はあんまり、まあおるか。いるかもしれない。
あのいい酔い方をする方々が多かった。いい方方、
うん、本性が出ますからね、うん、そういう時には。あのルイカさんのその言葉の選び方、その昨日 の、 あのイベント名の大縄跳びをともにもそうだし、
はい、
このジダンダのダンスもそうだし、
はい、
なんかこう画数の多い漢字を使いがちだなと思ったりするんですけど、はいはい、その日本語センスはなんかどっかに元があったりするんです
か。そうです ね、
ね、今日もご紹介する曲、まあ英語の名前もありますけども、なんか結構漢字が多く使われていたりとか、
は
い、
あーなんだろうな、実家にあった本がきっかけかもしれない、はい、別になんかその小説とかじゃなくて、はい、あの美しい日本語集みたいな、
へえ、
その日本語の単語が、単語とその単語の意味とかがひたすら書かれてる、
声に出して読みたい的なやつ、
あみたいなやつ、うんうんうん、とかを家で見てたりとかしてから、
うん、
そういう言葉は好きになったかも。日本語いいなって思ったのはそういうの読んでからかもしれないです。
なんかこう音楽のスタイルとか、うんうん、入れたちから考えると結構その、ね、横文字でタイトルをつけに来るかなっていうイメージの、
う
ん
う
ん、
あーおお
感じなんですけど、まあ個人的なイメージですようん、うん、でもなんか結構漢字が並んでるの見て意外というか、より硬派なイメージに変わったというか、
うんうんうん、あまあそうか、うん、まあなんだろうな、自分のうんと心の、うん、あめっちゃ意味わかんないこと言うかも、心の形、うんうん、が結構ソフトケースじゃなくてハードケースなんですよ。
もう一回言ってください心の形がソフト、あのギターのね、
そう、あのなんか、
何でもいいや、
ふわふわしてる私の言いたいこととかって、はい、あの口調とかもそうなんですけど、うん、ふわっとしてないっていうか、わかりますよ、なんか、うん、生きるじゃなくて、うん、生きる私生きるみたいな、わかります。
いやちょっともう一回わからへん生きるじゃなくて
生きる、
あ勢いが強いってことですか。
その意思表明の仕方が、意思が固めというか、うん、柔らかく言うっていうよりかは、うんうん、なんか私はみんなのこと愛してるじゃなくて、私みんなのことマジ愛してるもうみたいな、なんか
ちょっとロックンロールよりの、
そう硬いんですよ。ってなったらなんか英語よりかは日本語の方がその硬さがなんか伝わるっていうか、
意味がふわっとしにくいっていうことですね。ラブじゃなくて愛みたいな、なんかそういう感じの、
そう、
あだからよろ、できるだけ漢字に寄せて、
寄せるっていうかなっちゃう、
意識してやってるわけじゃなくて、
あないですないです全然。
へえ、うん、いやなんかジダンダのダンスってすげえなと思って、
語呂良くないですか。
いやいいんですけど、曲のタイトルにジダンダってあんまりつけないなと思って、
あ
最近ジダンダって言わなくなりましたもん。だって僕も
確かになかなか口には出さないですよね。
ジダンダ、ジダンダを踏むほどみたいなこと言わないですね。くっそ悔しいとかありますけど、
うん、結構踏むタイプなんで私が。
あジダンダを踏む、うん、どんなことでジダンダ踏むんですか。
あだからライブとかうまくいかなかったなとか、うんうん、自分の思い通りにできなかったことがあったら、うん、都度踏みます。
都度ジダンダを踏んでいく、
都度ジダンダを踏みます。
いいスタイルですね、都度都度ジダンダを踏んでいくスタイル。 そうそう、じゃあそこでまあ悔しさをジダンダを踏んで解消するみたいな、うん、なるほどね。 ね。ルイカさん、3月の15日に、
はい、
昨日出演してらっしゃった由美子さんという方と素敵なイベントをやるらしいじゃないですか、うん、どちらでやるんですか。
北参道グレープスで。
北参道グレープスで、
うん、私の思い出の北参道。
思い出の北参道なんですか。
あのファーストシングルの、
はい、
あレコ発
グレープスでね。
グレープスでやったんで。
いい箱ですよね。
いい箱だね。
でもあそこピアノ1台しかないですよね。確か
そうですそうです。1台持ち込みで。
あなるほど、
うん、
電子ピアノ持ち込んでやる、
うん、
女性3人グループで、はい、グループじゃない3人の出演者のイベントなんですけれども、うん、これはだから由美子さんに誘われてっていう感じですか。
そうですね、
うんうんうん、
あのなんかお互いなんだっけグレープスさんからの紹介と、
うんうんはい、
由美子さんからの紹介みたいな、なんかこう仕組みがあるらしくて。
なるほど。
それで由美子さんから
の紹介。あ、それで合計3人か。
そうですそうです。
なるほどなるほど。
いや
この日はどんな演奏になりますか、ルイカさんは。
いやなんかちょっと新しいことやりたいなって最近思ってて、
はい、
なんか前回出させていただいた時にこのラジオに、うん、この番組にお邪魔した時に、はい、そのドラムの音が苦手って話をしたと思うんですけど、
うん、びっくりしちゃうって。
そうびっくりしちゃうって、はい、でその後からなんか知り合い の, そのドラマーの人たちから、はいはいはい、え何がそんなにあれなんみたいな、なんかちょっと
時短だも踏んでるのにね。
そうそう、うん、何をびっくりするんみたいな言われて、う
ん、ちょ
っ
となんでみんな関西人ですか。ドラマはみんな関西人みたいな。
なんか、なんかちょっと語弊があったなって思って、はい、あのドラムの音自体っていうよりかはジャーンって叩く人が苦手なんですよ。
ああなるほど。
あの
なるほどな、
繊細に叩いてくれる人とかはすごく好きで、
はい、
だからちょっとその繊細に叩いてくれる人とかをちょっと今探してて、
うん、なんかこうジャズドラマー寄りの方みた
いな。あそうですね、
そういう
小技大好き人間。
小技大好き人間
そう
を探している。
探してます。だからなんかそういう人を入れたりとか。
なるほど。
ちょっとまああのー、今年中にできるかできないかぐらいのお話ですけど、
うん、
ちょっとオーケストラ的なのをつけたいな。
激しいですね。オーケストラ的なものを。
そう
えなんかサラ・ブライトマンみたいな感じになるわけですか。じゃあ
そうそう後ろにね、
後ろに
わーって弾いてくれるようなやつをなんか目標にしてます。やりたいな
今年中、
うん、
もうそうなるともう紅白出るしかないですね。それはね。
マジか、うん、どうしようかな。どうやって出れるかな。
売れましょう。売れましょう。でもじゃあその大きなスケールの演奏をバックに歌いたいという、うん、
そうですね。
そのバンドじゃなくて、
うん、やってみたい。
オーケストラ管楽器も入って弦楽器も入って、
うんうん、今ちょっとやりたいことが溢れすぎてる時期 で、うん、で映像とかもいろいろやりたいし。
素晴らしいですね、
うん、
今一番じゃあ伸び盛りの、うん、ルイカさんはということですね。
ありがとうございます。
多分ここから半年先にまたお呼びした、まあ、読んで来てくれるかどうか分かんないですよ。来てくれるかどうか分かんないですけど半年先に夏頃にお呼びした時には、うん、もっとこう固まった目標みたいなものが、
あそうですね、
できてるかもしれない、
うん、
そんな、
うん、
ルイカさんでございます、
うん、
3月の15日、
はい、
北参道グレープス、これはチケットどういう風にしたらいいでしょうか。
チケットはですね、はい、私の SNS を通じてご連絡をいただければと思います、
はい、なるほど、
はい、
ルイカさん、ひらがなルイカで検索したら出てきますかね。今
ハッシュタグで、はい、ひらがなでルイカだったら出ると思いますよ、
うん、ますで、ツイッターで言うとユーザーネームがルイカルイカルイカでしたかね、
はい、
3回繰り返していただくと出てまいりますので、うん、ぜひともそちらもチェックしてみていただければと思います。
お願いします。
続いてのナンバーディストーションというナンバーをお届けをしてまいります、はい、どういう曲でしょうか、う
ん、あもう今って全部映えで出来上がってると思うんですよ。
あのインスタ映え的なやつですね。
そう、
はい、
だからもうなんかインスタの枠にとどまらずもうなんか人生自体映えみたいなのを理想としてる人が多い気がして、
人からどう見えるか、
そう、
うんうん、
だからいかに自分を盛るか、
うん、
みたいなのが上手な人も増えてるし、
はい、
それができる人がすごいみたいな感じになってるし、
確かに、だから
それってどうなん楽しいみたいな気持ちもあったりとはいえ、なんか私も写真とか撮ってたりとかすると、うん、わマジこれ映えだわみたいなことを言ってる、
めっちゃ漏れてるみたいな、
めっちゃ漏れてるみたいな、めっちゃこれ美人に映ってるみたいな、
うん、ありますもんね。
そうそうそうそう、
うん、
とかそれに踊らされてる自分もなんかちょっといるなって思ったら、まあ、じゃあみんなもそうなんじゃねえかなって思ったりとか。
なるほど。
あの 一個だけ言わせて、
はい、
あの
一個だけ言わせて、そのロックな感じ
です。楽しいこととかを写真撮ったりとかするのはいいと思うんですけど、うん、私一番マジ無理って思うのが、うん、人の不幸を映えの材料に使う人。
ああとどんな感じのシチュエーションですか。
あの例えば何か不良の事故というか、はい、何か事件が起きた時とかに野次馬が集まって、うんうんうん、わーって写真撮ってそれをツイッターとかインスタとかに上げて、ね、すごいあのいろんな人たちがリツイートとかなんとかしてるのを楽しんだりとか、あの路上ライブの CD を
わーあった、
まあ、詳しくは言わないですけど、
はい、
路上ライブの CD を踏んだ動画とかを撮ったりとかして人集めて、はい、
ありましたね。
でそういうのをして人生を映えさせてるやつらは本当に許せない
ね
って思って、
ね、二次被害三次被害が出ますからね、ああいうのって、う
ん、くだらねえでございます。
くだらねえでございます、うん、に対してのアンチテーゼ、
あそうですね、
がこのディストーションというナンバーでございますね。お届けをしてまいりましょう。ルイカさんでディストーション。
昼下がり目が覚めてテレビをつけるとどうやらあいつとあいつの不倫騒動だからどうしたって鼻で笑う。ネットの議論常に結論は俺が正しいの一点張り。ネットカフェで必死こいちゃってさあいつになったら oh, 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 満開の花になれるのかな。土で育った花は汚え花にしかならないって。人生倍を気にして本当の自分を捨てていった。あつまらねえなって分かってる。ディストーション色のネオンがいい。あ好きだったあの子今頃汚れ汚され続けてるかな。あの笑顔も嘘だったのかな。夢を語っていたあいつも今となっては死んだような魚の目。キラキラしていたキラキラしていた僕らはどこに消えた。あいつになったら花は満開も知らずに消えてくのかな。人生倍を気にして本当の自分を捨てていった。ああくだらねえなって分かってる。ディストーションディストーション歪んで歪んで、自分で自分をいい子いい子して分かってるよ。結局は自分自身が満たされたら幸せなんだってな。ああ人生倍を気にして本当の自分を捨てていった。あ寂しいなさよなら。ディストーションディストーション歪んで落ちていく。満開を知ることはない。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーがルイカさんでディストーションというナンバーでございました。これも昨日生で聞かせていただいて、うん、新しいなと思って、でもすごいあれですよね、感情がうわっと入るというか。
そうですね、
うん、なんかたくさんの曲続けて歌った時に大丈夫です、声とかちょっとざらついたりとかないですか。
大丈夫です。
さすがプロだ。その歌 音楽はどっかで勉強をしたりとかっていうのはあったんですか？
勉強は専門的な勉強したところは特にないですね。
じゃあ自分で聞いた音楽をこう、自分の中のそのセンスで料理をして、
歌とかはそうですね。あの
音楽
じ作曲あ作曲なんでもう全然何も知らない。
へじゃあこのメロディーは作ってるんですよね、ゆうかさん。
あ、そうです。
このメロディーはどっかから湧き出てきたやつを、このメロディーって言って歌って、
私の鼻歌から全て出来上がってる。
すごい。すごいな、ほぼほぼ完成形で出てくるんですか、このメロディーが？
あー、曲によります。まとめて出来上がる時もあるし、細切れでどんどん粒がで、あの出てきて、それをつなぎ合わせる日もあるし、
歌詞が先ですか、ルイカさんって？
歌詞が先ですね。
歌詞が先でメロディーは後からつけていく。どんな時に歌詞が出てくるんですか、なんかきっかけになるようなことが？
でも感情の起伏が激しい時ですかね。
へえ、あるんですね、そんな瞬間が。
めっちゃありますよ。
なんかすごい安定している人のイメージですけど、ルイカさん。
なんか小さいことで結構動くかもしれない。そんなに、なんだろうな、幸せな時とかだったらもう本当に朝起きて、カーテンのこう隙間からお日様がこう壁にねーって映ったりとかするのを見て、あ、幸せって思ったりとか。
おう、ちょっと乙女な描写です
ね。とか、まあ、なんかそのさっき言ってたみたいに誰かが、野じ馬的なのをしてるのを旗から見た瞬間に、私の脳みそが怒り狂って、スマホにいっぱい単語がうわーって。
じゃあその軸からブレた時に、なんか言葉が出てくる。
私の幸せ、一定の幸せから上下ずれた時に生まれますね、大体。
それって結構頻繁なもんですか？
あ、頻繁頻繁。
へ
だからいつもトイレにスマホ持ってくし、あの、なんだろう、
ほんまにトイレで感情ぶれないですよね。
違う違う、
今日は出にくいみたいな。
そんな曲便秘じゃねえし、そもそも。
そうやないですよね。
いや、そう、なんかこうふとした瞬間にこうトイレとかお風呂とか、寝る瞬間とかってこう何かしらこう自分の一日を振り返るというか、
はい、そうですね。
そう、お風呂とかもそうだし、トイレとか行っちゃったからあれだけど、こうなんかふーってした、
ちょっと落ち着く時、
そうふーってなるじゃないですか。
はいはい、あり
ますね。その時にピピーンってなんか、
もうトイレの中しか想像でき
ない。違うトイレがメインなわけじゃない、
ね、トイレがメインな
わけ。お風呂とかもある。
お風呂もあるわけです
ね。だからお風呂とかも思い浮かんだりとかよくするんで。
カフェのテラスとかもあるわけですよ ね、 多分ね。
カフェのテラスはないかな。
それないんだ、そうかそうか。ふーってなる瞬間ですね。
そう、ふーってなった時、なんかお風呂とかも入ってる時にふわってなって、もうなんか髪の毛とかも泡だらけなのに、もうびっしゃびしゃの状態でスマホこうやってって取りに行って、あのめっちゃ寒いって思いながら、あのすっぱだかの状態でスマホにこうやって、って打ち込んで、
すごい
とかやる。消えちゃうから。
なんかその姿 見せたくないですね、誰にもね。
見せたくない、
ね。まあ、見せないでしょうけど。
見せない、
ね。そっか、じゃあトイレとかお風呂とかそういったところで出てくることが多い。でもまあそういうさっき言ったみたいに道歩いてる時になんか見たもので動かされてっていうのもありつつ、
ありますあります。
そっか、やっぱりじゃあそのなんか落ち着いた時とか、ぐっとトゲが立った時とか、そういう時にふっと言葉が出てくる、でも中にちゃんと言葉があるからでしょうね、ルイカさんの中にね。それがこうなんかのきっかけでツンと針をつかれて穴をつかれて出てくるっていうのはあるのかもしれないですけど、
だからなんかこの小さい粒みたいなのが自分の感情の揺れ動く中でワンって爆発するっていうかは、いうよりかはその一個一個なんか風船みたいなのがあって、あの嬉しい風船と悲しい風船と怒ってる風船みたいなのがあって、それにこうちょっとずつ何か思い出ができるたびにちょっとずつ膨れるんですよ、それぞれのバルーンが。
なるほど、バルーンが。
そう、それぞれのバルーンが膨らんで言いたいだけ。それで何かしら その最後のきっかけ、割れるきっかけみたいなのが起こると。
なるほどね。
曲が
バーンと吹き出してくると
全部つながる。
あ、その
粒が
なんかすごい言ってることが分かる気がする、そんなルイカさんの、ライブが3月の15日にあるのと、もう一個3月の24日、 ですかね、はい、代官山の窓で、はい、イベントがあるということでございますけど、ね、うんうん、これがあのマネージャーの歌子さんの企画ですかね、
はい、そうです。
何でしたっけ、妄想現実、
うん、妄想現実感情 論
その6、
そう、その6、
妄想現実感情論その6、
そう、なんかコンセプトがあるみたいで、うん、あの内なる心情を静かに、時に激しく爆発的にかき鳴らす、そんな真のかっこよさと癒しで作る一日という、
うーん、
ことらしいです。
どんな方が出るんですかこの日、ご
存知ですか？この日とかはですね、中村梨沙さん、
うん、
姫路からいらっしゃる、
はいはい、存じております、
はい、あとまゆさん、
まゆさんは、はいはいはい、うん、
とか
ピアノの方かな、
そうですね、
はい、
ですね、このお二人が、
へえ、とるいかさん、
はい、あとまだいらっしゃると思うんですけど、はい、
想像がつかない日ですねそれは、
うん、だから本当に面白い日になると思いますよ、
ね、
それぞれの解釈がわかる、
チケットはどういう風にしたらいいでしょうか。
チケットは各種 SNS で
SNS で、ご予約を、じゃあ3月24日行きますって言ったら、
そうですね、
ルイカさんの名前で、予約が完了すると、はい、いうことでございますね、ぜひとも皆さんルイカさんの SNS、 Twitter、Facebook もされてますかね、Instagram、
はい、
ね、もされているということで、
はい、
探していただいてチェックしていただければと思います。あと YouTube にね、大変麗しい画像が、動画が上がっておりますので、こちらもチェックをしていただければと思います、はい、今いくつぐらい上がってるんでしたっけ、 YouTube、
今はですね3つかな、2つは3つ、ライブ、あ、じゃあ3つか、いや4つ出てて、うん、そのうちの3つはライブの動画で、最後の1つが、正しい橋の渡り方という曲の MV になっております、
はいはい、MV で、はい、はい、これの今スマホでご覧いただいている方は YouTube のリンク貼ってありますので、ぜひともそちらもご覧いただいて、うん、ルイカさんってこんな美人やったんやってちょっとねあの驚いていただければと思いますけれども、今日はルイカさんをゲストにお招きをいたしております、
はい、
続いては救済という曲、
うん、
これは前回も お送りしたナンバーでございますけれども、うん、過去の、はい、なんかいろんな経験があっていう話でしたっけ、これって、
うん、なんか嫌いな人がいるの、
うん
うん、許せない、
許せない、嫌いな人がいて、
ええ、
その人についての歌でわざわざ書こうとしたのはすごいですよね、その嫌いな人に対しての、
いつか伝わるといいなと思って、
なるほど、
うん、
有名になるに従って、
あー、有名になりたい、
ね、
でそれを話してから有名になりたいって言ったらめっちゃ怖いですよね。
ちょっとそれもいいんじゃないですか、類回路で紅白でこれを歌いたい的な、
あー、もう最高ですね、
ね、
うん、
お届けをしてまいりましょうルイカさんで救済。
気に食わない汚いやつの本を喉を切り裂くよりも微笑みながら生きてか、君が苦しんでよが私は知りません。どうかどうかあなたがもっと泣きますように、どうかどうかあなたが苦しみを知りますように。気に食わない汚いやつの音を喉を切り裂くよりも微笑みながら生きてこう、君が苦しんでよが私は知りません。どうかどうかあなたが綺麗になりますように。でも傷つけたりはしません。私はあなたに愛を与えよう、両手広げて受け止めてあげる。 くはない汚いやつの音頭を喉切り裂くよりも微笑みながら生きてく君が苦しんでよが私は知りません。どうかどうかあなたがもっと泣きますように。どうかどうかあなたが苦しみを知れますように。
今日のゲストルイカさんで救済お届けしました。続いては DJ のビース東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。
日本の皆さん、ノビーさん、アロハ。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオの DJ カリーンです。今日はワイキキにオープンした新しいお店を一つご紹介します。台湾で大ブレイクして世界でも注目を集めるかき氷ショップアイスモンスターがワイキキのクヒオ通り沿いにあるハイアットセントリックワイキキビーチ1階にオープンしました。アイスモンスターのかき氷は厳選された新鮮なフルーツ、コーヒーやミルクティーといったフレーバーの凝縮された氷、フレーバーアイスブロックを使用しているのが特徴です。氷はキメが細かくふわふわの食感と軽い口どけ、自然な素材そのものの濃厚な味わいが楽しめます。このハワイ店では台湾の本店と同じかき氷マシンを導入してブームの火付け役となったオリジナルレシピを忠実に再現しています。アイスモンスターハワイではかき氷にのせるジェラートやシャーベット、パンナコッタシロップはすべて自社キッチンで作られたクオリティの高い自家製トッピングのみを使用しています。例えばフレッシュマンゴーかき氷、完熟マンゴーのかき氷にマンゴーシャーベットとパンナコッタ、マンゴーの果実をトッピングした定番の人気メニューです。その他タピオカミルクティーかき氷、ミルクティーアイスブロックに温かいタピオカを合わせて食べる台湾でも人気のかき氷です。そしてフレッシュいちごかき氷、いちごとパンナコッタ、コンデンスミルクの相性が抜群、日本人にも馴染みのある味ですね。コーヒーかき氷、黒糖ゼリーとクッキー&クリームジェラート、パンナコッタのトッピングです。日本未発売のハワイ限定メニューとしては京都産本格抹茶を使用したかき氷にタピオカ、パンナコッタ、黒ごまアイスをトッピングした抹茶センセーションとハワイ産の美味しいパパイヤを使用したパパイヤセンセーションの2種類が登場しています。ハワイは小さい島ですけど毎回変化が多いところ、ぜひ次回のハワイでお試しください。ハワイからケイズーラジオカリーンでした。ではまた来週。マンハロー。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。届けをいたしましたナンバーがルイカさんのナンバーで救済という曲でございました。これもこれで意味深な歌詞と言いましょうかルイカさんの、まあ、前回聴かせていただいた 曲でもあって、うん、非常にこう何回かリピートして聴いた気がします。僕もこれ、
うん、嬉しい
な。ね、なんかえぐられるというとあれですけれども気をつけないかなと思うこともあり、いろいろと思いを巡らせるナンバーですね。
この曲意外に、うん、なんだろうな、スルメ曲らしくって、
うんうん、
いろいろな方から何回も聞いてしまうけど、 あの気持ちが明るくなるわけじゃないのに何回も聞いてしまうからなんかだんだん心がきつくなってくるっていう。
そうかもしれない何回も聞きたくなるナンバーではある。そうですよね。そうそうです、そうです、うん、だんだんとこう、うん、ちょっとダークな気持ちになってきつつ、うん、そんな曲ですね、うん、でもなんか聞いてしまう、
うん、嬉しい。
ありますよね、そういうのってね。
あります、
うん、なんかこう、うん、見たくないものなんだけれどもなかなか見れないかもしれないからもう一回見ようみたいな、そういう気持ちにさせるそういうナンバーでございました、はい、救済をお届けをいたしました、はい、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがあります、
うん、聞いちゃうぞ、
1時間散々いろいろ質問させていただきましたので、はい、逆にルイカさんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、うん、その質問に僕は回答拒否権がないというコーナーでございます、うん、何でもどうぞ。
はい、
うん、
ズバリ、
うん、
100万円当たったらどうする。
あ、100万円当たったら、
はい、のびさんは100万円当たったらどうするんだろうって。
渋谷の居酒屋を貸し切って誰でもいいから来てよ、全部おごるからっていうのをやりたいんですよね。
楽しそう。
なんかこうとりあえずその代わり僕の番組のステッカーもらって帰ってねみたいな。
あ、なるほどね。
そうそうそう、
なるほどね。100万で足りないんじゃないですか。
まあちょっとやる時間にもよりますけどね。なんか丸1日貸し切ったら100万、まあ、ギリ足りないぐらいですね、
うん
うん、まあそれはまあ鳥貴族だとしても、
うん、だから鳥貴族のこうなんか2店舗
なんで2店舗だよ、僕行ったり来たりするんですか。
そうそうそうそう
めっちゃしんどいわそれそういう1店舗でこう全部の席回りながら僕が飲むみたいなね、うんうん、なんか僕は全員におごってるからこう偉そうに喋れるみたいなもう君たち元気かいみたいな。
絶対そんな風にならない。
ならない。なんでなるでしょ。
いやそんななんかドドンとしないと思います。
そうかい、その焼き鳥は美味しいかい僕がおごってあげた焼き鳥は美味しいかいって言って
うまいっすって私多分言います
別にそんな嬉しないでしょ、鳥貴族の焼き鳥おごってもらっても。
いや大好きな人におごっていただけるご飯ほど美味しいものはないですよ。
うまいなそうやって生きてきたんですね、ルイカさんは。
これ
で
ね、スリスリスリ
スリ逆にルイカさんどうしますね、100万あったら。
100万あったらツアーしたい。
あー、なるほどね、
うん、
でもまあそのあれですね、いろんなブッキングしてもらってのツアーっていう感じです。なんかホールを抑えてって無理ですもんね、100万じゃ。でも逆にホールを抑えてでもいいんじゃないですか、100万あったら。
あ、確かに、
うん、でーんと、あのスタインウェイ2台ドーンとつなげて、
うん、あ、それもありだな、
ねえ、
うん、
やっちゃいましょうよ。
やっちゃおうかな、
うん、
ホール変えちゃう。え、
前澤さんに100万もらって、
どうするプレゼンする、プレゼン
ねえ、
うん、
これほど素晴らしいですよ、私は。
私を起用するとこのような喜ばしいことがあなたに起こりますよと。
まあ、単純にだからゾゾさんにスポンサーになってもらう、まあ、ゾゾさんに限らず、
ゾゾさんの社員さん聞いてますか
何でそんな天国に語りかけるようにでも本当に、でもここからそういうね、いろんなコラボとか出てきそうな気はしますし、
うん、あ、そうなんですよ。一つですね、
はい、
ブレスレットのブレスレットの私、うん、アンバサダーに就任することになりまして。
ブレスレットのアンバサダーってどういうことですか。
バナッチというね、会社さんがやられている、うん、
はい、
あのものになるんですけれども、
はいはい、
あのソラリスっていう、あのフレグランスブレスレット、イギリス生まれの
フレグランスブレスレットって何ですか。そ
う
なんです、
フレグランスブレスレットっていうのは今口回ってなかったな、うん、フレグランダメ、
永遠に言えない、
フレグランスブレスレット、
ブレスレット、はい、
そうっていうのが、なんかそのロックストーンっていう、
うん、
その毛細血管現象の科学を応用しているっていうのがあるらしくって、はいはい、なんかそのなんだろう、匂いじゃない、香りが普通に香水をつけるよりもなんか 7倍長く長持ちするっていうのが、
はい、すごいじゃないですか、
そのなんか特徴らしくって、
はい、もうなんで、もう一日中香ってるみたいな。
そうそう、一日ずっと自分 の好きな匂いとかをこう、
あ、自分 の, あの好きな香水をその
そう振りかけるの、
振りかけて、はあ、で徐々にその香りがブレスレットから出てくるということ。
そうそうそう、なんか、まあ、なんかその香水とかって好きだけど、こうなんかきつすぎてちょっと一日はいいかなみたいになってる人とかもいるし、長持ちしないからこうなんかつけ直しとかするしみたいな、タイミング難しいみたいになってくるけど、
うん、
これはこう一日中ブレスレットからこう程よい香りが、
はあ、
変わってくるっていう、そうなんですっていうのがあって、まあ、ちょっとなんか形もめっちゃ可愛いんですよ。あの太陽系の惑星をなんかかたどった石がそうついてるんです、順番に水金地下木土天解明が、
ほうほうほうほう、あその腕の周りにね、
そう、まあ、ミニマリズム主義の方にもう持ってこい、
うん、今なんかを読んでる感じでしたけど
読んでないよ、
持ってこいみたいな、でもそのブレスレットのじゃあ、アンバサダーというか、
そうですね、
私がつけてるのよこのブレスレット、
そうですね、みんなに知ってほしいなと、あだからあのライブとかでもつけようかなと思ってるんで、
なるほどね、
もしあの私のことを見かけた方がいたら、ちょっと気になった人いたら見せてって言ったら全然見せます、
いい香りだなってみんな思ってるかもしれないですよ、
あ
ね、うん、ルイカさんいい香りするって
クンクンされるかもしれない、やだ、
ね、そんなルイカさん3月の15日は、はい、グレープス北参道でライブがございまして、はい、3月の24日は代官山の窓で、こちらもイベントがございますので、2つともイベント素晴らしいブッキングでございますので、ぜひとも皆さんチェックをしていただければと思います、はい、チケットの方はルイカさんのツイッター、フェイスブック、インスタグラムなどで、はい、ご予約をいただけるということでございますので、お声かけをいただければと思います、
お待ちしてます。
というわけでラストのナンバーとなりました、まあ、ルイカさんといえばという曲ではございます、はい、正しい橋の渡り方という曲をお届けしてまいります、うん、これはもう一番最初に作ったぐらいの曲ですか、
ね、そうです、一番最初に作りました。
どういうナンバーでしょうか、
まあ、最初にね、私こういう人間ですと、自己紹介をした時にも言いましたけれども、はい、北海道といえばアイヌ語、アイヌ語で橋はルイカという意味です、なので、まあ、なんかその自分はねこの名前を持って生まれましたので、この曲でねいろんな人を架け橋にしたいなっていう気持ちがまず一番最初にあるんですけれども、まあ、いろいろなね好きなことを続けていくっていうのはとても大変なことなんですけれども、そういう好きなものだからこそゴールを見つけるにはそんな簡単に見つけられるものじゃないですし、みんな好きなことに対して一生懸命これからも明るい気持ちで取り組んでいきましょうという曲になっております、うん、
なるほど、
はい、
お届けをしてまいりましょう。ルイカさんで正しい橋の渡り方で今日はお別れでございます、
はい、
今日のゲストルイカさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を目指して何がいらなくて現実逃避もし続けて、おぼつかない足取りで綱渡りして、ある人は笑う、この日々を笑う、太陽区非道の言葉を横目に見て涙で錆びゆく、橋を今日も渡ろう、立ち上がっても這い上がっても、そこには何も見えなくて、破られて破いて、これは何のための試練なの、答えなんてすぐ問だからさ、答えなんてすぐには見つからないもんだ、そんなもんだからさ、先を戻るのも一つ、ここから飛び降りるのも一つ、けれど諦めの悪い僕らだから、今に見てろよとあいつを尻目に、大きく一歩笑い飛び上がって、立ち上がっても這い上がっても、そこには何も見えなくても、や 破られて破いて、これは生きるための試練だったんだ。答えなんてすぐには見つからないもんだ、そんなもんだからさ。答えからさ、人間だからさ、一緒に渡ろうよ。
元気なさそう。
お疲れ様でございました。1時間喋るなら、ルイカさんとも何回か偶然飲みに行ったみたいなのもありましたからね。
そうですね。
2、3回飲んでるわけですけども、
うん、
話が尽きない。
確かに。
なんでしょうね。
ずっと喋ってる。
そうなんですよ。
うん、
ずっと喋ってるんですよ
ね。食べ物の話からお酒の話から。
お酒の話、音楽の話、うん、過去のあんな話やこんな話とかね、いろいろと喋ってるわけですけれども、うんうんうん、ルイカさんという人はこう、なんて言うんでしょう、表向きは外向きな人なんですか、うん、それとも実は内向的な人なんですか。なんかそれが僕まだ読めないんですよ。
それ私も読めないんだよね。どっちなんだろうってすごく思う、自分でも。
なんかこう、たまたまこう街でとかライブ会場で出会った時とかは、うん、なんか、あ、お久しぶりですみたいな感じでちょっとよそよそしい感じで来たりする時もあったりとか。
そうなの、そうなの。
そうそうそう、もうそこにいると分かっている時はなんか、あーみたいな感じで、あー、おいさーとか言って来てくれるんですけど、うん、そうでもない時は、あ、お久しぶりですみたいな、なんかちょっとよそよそしい感じが、
なんかね、うん、結構ネガティブ思考な部分も強いんで、うん、一緒に何かしている時とかにワイワイ盛り上がった時とかは、はい、もうなんか、なんだろう、みんな大好きイエーイって騒ぐんですけど、うん、こうちょっと一回離れた場所とかからこうお会いする時、うん、
はい、
そのこの前みたいにそのなんかライブ、違う方のライブとかで、
はいはいは
い、たまたまいらっしゃって、うん、あ、どうもですって言った時に、私のこと覚えてるかなとか、
うん、
なんか私のこと実は苦手なんじゃないかなとか、今一人でいたい気分じゃないかな。だからそのいろいろいろんなこと考えすぎて、
はい、
なんかちょっと、言っていいのかなみたいな。
めちゃめちゃ椅子ガタガタしてます。へ
ーとか、だからこう気を使いすぎて内向的っぽくなる時もあります。
ちっちゃい頃結構引っ込み思案でした。
ちっちゃい時はね、めっちゃうるさかった。
あ、うるさかったんだ。
めっちゃうるさかった。私トランペットをね、
はいはいはい、
ずっとやってたんですけれども、はい、トランペットを始めた時とかもうちの親とかが私が喋りすぎてうるさいから、
うん
うん、ちょっと体力を使わせようってなって、うん、トランペット、
はあ、
トランペットってか、まあ楽器、
トランペットとルイカさんはどっちがボリューム大きかったんですか。
いや、私じゃない、
やっぱり、
うん、うるさいもん。
え、何をそんなにずっと喋ることがあったんですか。
え、こんな感じ。
え、
なんかちっちゃい時ってとか、ちっちゃいっていうかその子供の時とかってよく今日はねこういうことがあって、な、先生がなんちゃらでこんちゃらでみたいなことを、
うん
うん、ね、もうこと細かに親にずっと報告してて、分、
うん、
かったからみたいな。もう分かった分かったって。でも未だにそうなの、実家に帰ると、うちのお父さんが実家のそのなんだろう、ソファーのところで、
うん、
まあ、ゆっくりしてて、
うん、
でもう夜のなんか1時とかになっても私が喋るのをやめないから、
うん、またお酒も入るから、その時間になると、
だからお父さんがもう分かったからもう寝かせてよってだからそのぐらいおしゃべりな子なんで。
仲いいですね、そういう意味では。なんか反抗期でお父さんと喋らなかったみたいなことなかったんですか。
あ、でも反抗期は私めっちゃ反抗期だったんで、
え、
やばかった。
どんな反抗してたんですか。 え、なんで言葉やるそんなに反抗してたんですか。
やばかった。てかそもそもなんか髪型が、はいはい、私なんか2ブロックだったし
今そんなロングヘア黒髪なのに
今多分見えない方、お会いしたことない方いらっしゃると思うんですけど、うん、私あの60センチ70センチぐらいなんです、ね、今髪の毛の長さが
ふわさーなりますもんね。
アージェンスみたいな感じなんでは
いはいはい、はい、
でもその時はあのここ両サイド2ブロックで前髪とかも、うん、あの足目こう、
あ、なるほどなるほど、こう左右非対称みたいな。
でなんかカバンとかになんか手錠とかつけてた
それ実際に使うことはないんですよね。
ない。
そうですよね、
うん、
なんで手錠をつけてたんですかね。
わかんない。
クールだったんですね。それは
そ私なりのルイカクールなあれだったんですよね。
それいつ頃ですか。何歳ぐらいですか。
中3とか高1とか。
なるほど。でも受験とかの時期に被るじゃないですか。
私あのエスカレーターだったんで。
なるほどなるほど。
自由に生きてました。
じゃあ学校でおい先行みたいな、なんか
いやそえって思うやん、
うん、思うやん。
だけど合唱コンとかでその髪型で式やったりとか
めっちゃ真面目や。
あのなんだっけあのなんだっけ茶道部だった。そして
2ブロックで茶道部
2ブロックでカバンに手錠とかつけてる状態であの美術部と茶道部を兼務してたから、はいはいはい、あとオーケストラ部みたいなのもあったんで3つはしごして、
うん、ウルトラ文化系ですね本当。
そうそうそう、うん、なんかめっちゃマジだるいわとか言いながら、うん、お茶立ててた。
結構なお手間でございました。
そうで家帰ってなんかおいみたいな、
へえ
感じだった。
すごい反抗期ですねそれ。
えすごかった。
へえ
すごかったわ。
そしてもう言えないような反抗の数々を重ね、
えなんかゴミ袋とかに生ゴミとかに突き飛ばされたことある。
はい、
うちの家族に
生ゴミとかに。
私がひどすぎて暴れ回った時に、はい、もう、
は
い、
あ
暴れ回った末に、うん、あの行き止まりがゴミが置いてあるところだった家の中での、
うんうん、
だからえいっていやもうってボンって突き飛ばされて、私がこうゴミにこうやってうわーってあの倒れ込んだ時に、はい、そこで私がまたブチ切れるみたいな。
何やってんだ
おいみたいなことをやって、切れるみたいな。
やっぱりでも反抗期はきっちり反抗しといた方がいいんでしょうね。
そうこれ私ね、うん、あれなのよ、あの保健体育の教科書あるじゃないですか、うん、
はい、
なんちゃらきなんちゃらきって、はいはいはい、成長過程のあのやつ、うん、絵とかついてるやつ、はい、あれ本当にあのまま成長してる、
うん、あしっかりやってきたわけですね。
そう全部
人の成長過程、
もう本当に綺麗に、あのなんか年齢とかも書いてるじゃないですか、はい、何歳から何歳までがこれみたいな、うん、ぴったり綺麗に
すごいですね。
そう
教科書万歳みたいな。
そうそうそうそう。
あじゃあまあその通りに、今はじゃあ大人になり、
うん、
親への尊敬みたいなものもあり、
めっちゃ尊敬してる
多分ここからこう結婚とか出産とかがあると、またこう親といろいろあってみたいな感情が
ね、
みたいな感じなんですね。じゃあ
多分のびさん反抗期は。
反抗期結構ありました。中学2年、
うん、
1,2 年が結構ひどかったかな。
へ
ーっていう気がしますね。
おかん、
うん、親蹴ったりしてましたね。
いやー怖い、
うん、
壁に穴開けた。
あやりました。
あ
そうそうそう、
ちょっとそれ憧れるんだよね。
いやーでもひどかったですねだから自分の血を継いだ子供はどうなるんだろうってちょっと今心配ですけどね。
ノビージュニア、
ノビージュニアズが、
そうですね、あジュニアズなんだ。一人じゃ一人にしないんだね。
そうですね、じゃあどうなるか分かんないですけどそうなんですよ、うん、だからこれから自分がそれを受ける立場になるのでね、
うん
うん、まあみんなそういう風になっていくんでしょうけど、
そうですね、
多くの方は、
うん、
っていうところでございます、
うん
うん、今日は言い残したことないですか、う
ん、
もう
今日、うん、そうですね、スポンサーを募集してる。
スポンサーを募集している。どんなスポンサーがいいんですか。でも
え私のこと好きな人、
え私のことを嫌いな人は今いない前提ですよ多分。
あそっか、
うん、
なんだろうな。でも私美容とか恋愛とかのライターもやってるので。
ライターだ。そうだ、
はい、
はいはいはい。
なんで、まあ、その美容関連とか、美容関連とかでスポンサーさんとかがついたら、そのビューティーライブみたいなのやりたい。
ビューティーライブ、
うん、企画とかです
っぴんからこうメイクされながら歌うみたいな。
なんかそのお客さんが楽しめる。
あそういうことですね。
そう、
なるほど。
あ、何そのビフォーアフターのライブ何の曲をセレクトすればいいの。
1曲歌い終わったらめっちゃ別人になってるみたいな、なんか お目目パチーなってるっていう。
やばい、それもそれでちょっと熱いですね。
どんなライブやんや。
でもこうガールズイベントみたいなので、
なるほどなるほど、
そのなんだろう、恋愛の曲とかの縛りにして、うん、その化粧品とか健康食品とかなんかそういうのがわーって並んでたりとかして、こうみんなその日ライブに来たら綺麗になって帰れるよっていうライブやりたい。
なるほどね、いいですね。なんかそういうのも
楽しいでしょ。
昔出てくれたアーティストさんで、うん、ライブ会場にマッサージ師を呼んだ人がいましたね。マッサージしながら見れるライブ
楽しい、
うん、面白いですよね。
面白い。だからそういうイベントをたくさん考えたいな。
なるほどね。
大学がそっち専攻だったんで。
どっち専攻ですか。
そのイベント の, あの企画とかの勉強をする。
だからか。昨日も仕掛けがたくさんありましたからね。
あね、
日本酒いっぱい無料とかね。
そう、 SNS 投稿キャンペーンはね、うん、続けていきたいと思って。
あれは刺さりますよね。なんかがこう、昨日は CD をもらえたんですけども、うん、そんなのがあるとすごい刺さるなと思いました。
そうそうそ
う、うまいわ。
演者さんもねやっぱり、うん、なかなかそのよかったよってその場では言ってもらえるけど、うん、あの SNS とかにそれについてどう思ったかっていう詳細を、うん、あの感想とかを見れる機会がなかなかないんで、うん、そのイベント全体通してどうだったかっていうのを、うん、お客さんのやつをこう見れるっていうのもかなりいい、なんだろう、自分にとってのこうお土産になるというか。
なるほどね、うん、いやあれのパクろうと思いました。
あ、全然パクってください。
SNS キャンペーンは
そうやってみんなで広がっていきたいんで、
イベントのことを SNS でつぶやいてくれたら CD あげるよっていうの、うん、あれはいいな、本当に思いました。多分ある程度魅力的な商品を用意しなければいけないなということも学びました。
そうですね、
はい、僕も思わずつぶやいて CD をもらってまいりました、
ね、ありがとうございます、
はい、今日はこの CD を聞きながら帰りたいと思います、うん、というわけでまたじゃあ半年後に来てください、
はい、ちゃんとスケジュールに入れておきます。
その代わりちゃんと半年後来てくださいよ。どんだけ売れてても
行きますよ。何が起こっても行きますよ。
オリコン1位とかなってても来てくださいよ。本当に絶対
オリコン1位なりて
ー。わかんないですけど、うん、ね、そうなってても来てくださいね。
行きます。
はい、
ぜひお邪魔します。
聞きましたね、リスナーの皆さんね、うん、ルイカさん来るって言いましたから、
うん、
ぜひまたお越しいただけること、
はい、
お待ちしております、
はい、
今日のゲストルイカさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。